どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に埋められた主に期待しながら御事に行きたいと思いますが、このフェイスシールドっていうんですかね、この、なんだっけ、アクリル板がありますし、距離が離れてますのでマスクを取らせていただきます。今日の最初の1分動画はですね、思わず笑顔になってしまう話のですね、中から、2つ見ていただきたいと思います。1つはダビデ村上牧師の、ですね、新しい血管ができたというですね。それじゃあお願いします。
思わず笑顔になる話をご覧の皆さん、こんにちは。人吉の村上です。今日は心臓から新しい血管ができたという奇跡的な話をしたいと思います。今から、数年前の秋の夜の話です。私が仮眠していますと、急にこの胸のあたりが苦しくなり、痛くなり、もう息もできなくなり、もう死ぬんじゃないかなというぐらい、苦しくなりました。で、私はクリスチャンですので、癒しの祈りをしています。それで私は神様に、助けを求めて祈りました。この胸の苦しみが癒されるように、すぐ解放されるように必死で、祈りました。で、祈り続けているうちに、まあ、何分か分かりませんが、突然スーッと痛みが消えて、逆になんか気持ちが良くなってきて、癒されました。で、この時に私は非常に神様に感謝しました。で、それからもうずっと何もなかったんですが、それから半年ぐらいしてまた病院の世話になるようになり、その時に、お医者さんから言われたのが、この時に、心臓から心筋梗塞が起きていて、心臓から新しい血管ができているということでした。で、これは非常に、この奇跡的なことであり、また珍しいことであるということで、先生も非常にびっくりしておられました。で、楽になった時、神様が新しい血管を作ってくださいました。本当に命を助けてくださった神様に感謝しています。これで終わります。ここまで動画を見てくださってどうもありがとうございました。
はい、心筋梗塞でね、祈ったら助かったんですね。それから半年ぐらい経った時にまたおかしくなって、病院に行くように行って、次の日来てたら死んでたよって言われたことで、そこから今度はもっと根本的に治るんですけども、その時に検査した時に不思議なことがあって、新しい血管ができているってことで、実は半年前に、あの時本当は死んでたのに血管ができて癒されたんだなってことだったんですね。まあ、その時は今度は神様を根本から治そうとされたんですね。まあ、だからその後25キロ痩せられましたけど、また今再び元気になっておられます。本当に神様もすごいなってことを言いますけれども、もう一つはですね、今度は癒しではなくて祈りがいかに聞かれるかというか、感謝と賛美、喜ぶことがどれほど力かということですね。吉谷美奈牧師の思わず笑顔になってしまう話です。
思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の美奈です。今日は感染爆発でも感謝する秋についてお話したいと思います。最近涼しくなって秋に近づいてきたなということを思わされます。先日私は飲食店で働いているんですけれども、そこでとても重要な機械が壊れてしまいました。で、それが壊れてしまいますと、営業に支障をきたすほどの重要な機械だったので、はじめ、自分たちで、ああでもないこうでもないと、なんとか直そうとしました。でも、うんともすんとも動きませんでした。で、それで、業者に依頼してその機械を見てもらうことにしました。すると、モーターが完全に壊れているということで、 まあ、修理に約20万以上かかるということでした。で、依頼するしかないなというふうに思っていたんですけれども、まあ、このことについて神様に祈ってないなという思いが来てですね、で、神様にお祈りすることにしました。まあ、この機械が治りますようにということをですね、祈りました。で、ところが、やっぱり動かず、でもう一度お祈りすると、神様がこんな思いを私のうちにくださいました。で、それは、この機械が壊れたことを喜んでいませんねっていう思いがですね、来たんですね。で、それで、喜ぶことにしました。で、神様がこの後ろに素晴らしい、計画を用意しておられると信じて喜ぶことにしました。で、そうしましたら、あれだけうんともすんとも言わなかったその機械が、急に動き出したんですね。で、しかもそのタイミングも見事でした。で、実はその時、ある検査があって、その機械が壊れたらもう間違いなくその審査っていうのは不合格だったんですけれども、神様が目の前にある困難問題をも喜ぶことを通して、本当に喜べる状況に変えてくださいました。そしてその機械は今もなお動き続けています。生きて働いている信じた神様に感謝します。今日は感染爆発、でも感謝する秋についてお話しました。聞いてくださりありがとうございます。
ついにケンタッキーフライドチキンのチキンから機械にまで神の手が伸び始めました ね、 ね、これ機械を食べることに皆さんもですね、喜んでいただきたいというふうに思います。もうなんかすごいリアルな感じですよ ね、 ね、実際20万以上のあれがあったし、検査にも通ってしまったっていうね。はい、南君が特別だと思った人は惑わしです。南君も愛されてますけど、私たち一人一人も愛されていて、キリストにご引きだと何にもありません。ただ本気になってそれをするかどうかは、それはこっち側の問題です ね、それをぜひ覚えてください。はい、それでは今日のメッセージに入って、聖書ってこんなに面白いよ、今日ちょうど今日の説教のところなので見ていただきたいと思います。はい、
全世界に出て行く、それいえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、マタイの福音書28章19節。イエスの11人の弟子たちはイエスの言われた通りガリラヤに行って、イエスの指示された山に登りました。おそらくアルベル山だったと思います。弟子たちはイエスにお会いした時礼拝しました。しかし中には疑う者もいました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われたのです。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それいえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これが有名な大宣教命令です。この大宣教命令の中でイエスは言っておられます。行ってと、 Go と言われたのです。しかも続けてあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。つまりあらゆる国に行けと言われたのです。もちろんイエスの導かれる国にです。この時弟子たちはまだ弱く不十分で、エルサレムにある教会も小さなものでした。しかし主イエスは語られたのです。行ってと。弟子たちが聖霊を受けた後、全世界に出て行ったように、私たちも聖霊から力と愛をいただいて全世界に出て行くのです。自分たちが強くふさわしくなってからではなく、また教会が大きくなってからではなく、語られている今、聖霊の力と愛の助けをいただいて全世界に出ていくのです。その時共におられる主イエスキリストが働いてくださるのです。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
はい、 月火水と続けてこの頃から話を書いてますので、ぜひ毎日読んでほしいと思います。クリックするとすぐね見えるんですけどね、 YouTube に飛ばないからいいねが押せないんですね。だからぜひ YouTube に飛んでいいねを押して、思わず笑顔もそうですけどいいねを押してほしいと思いますので、いいねなんて言ってね、よろしくお願いします。はい、それではですね、聖書に入っていきたいと思います。大宣教命令のところですけれども、なんかワンワン言ってますが、16節から見ていきたいと思います。この大宣教命令は、イエス様の遺言と言ってもいいと思うんですね。それぐらい弟子たちに対しての大切な、命令あるいは使命だったと思うんですね。でそれはどこで語られたかというと、まず16節、しかし11人の弟子たちは、ユダを裏切ったので11人です、ガリラヤに行ってイエスの指示された山に登ったと書いてあります。なんでガリラヤに行ったかというと、7節を見ると、イエス様のところ墓にマリアとかが行った時にですね、イエス様は蘇っていなかったんですね。でそれで、ここでは天御使いがですね言うわけですね。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさいと。イエス様は蘇ったと。イエスが死ぬから蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしましたって伝えられる。そして実際ですね、イエス様が現れてきた時、10節、今度イエス様に会うんですね。そしたらまた言われる。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くようにいなさい。そこで私に会えるのですと。ガリラヤに行くようにってそこで会えるからって言われたんですね。で弟子たちはその伝言を受けて、エルサレムでも会ってるんですけども、そういうふうにイエス様に言われたので、イエス様の言われた通りガリラヤに行ったのです。そしてイエスの指示された山、おそらくアルベル山だと思いますが、そのイエスの指示された山に登ったんですね。だから、イエス様にガリラヤに会っただけじゃなくて、そこで指示された山に登った。つまり、彼らはイエスの言われたことに従ってガリラヤに行き、イエスが指示されたその山に、やっぱり従って登ったんです。イエスの言われたことにその通りに従って行ったときに、大宣教命令が与えられたんです。神が言われるときにそこに行って初めて聞ける言葉があるんです。そんなこといいじゃないですか、ここで言ってくださいよって人がいるでしょうけど、いや、そこで語られるのです。神が言われたところに行ったときに聞ける言葉があり、神が言われたところに行ったときに初めて聞く声があるのです。昔ですね、今大牟田のペテロ伊藤牧師がですね、熊本から荒尾教会、花田教した頃に、荒尾にも行ってやった頃に白馬に行くようにすごく流されました。彼の場合はハンディを持ってますから、そういろんなことがあってですね、白馬に行くのは普通の人以上に大変なんですね。白馬に行かれました。そこでマケドニアコールですね、使徒行伝のマケドニアコールが語られたんですね。で神様に、私とってマケドニアどこですかって言った時にはっきり、タマナと言われたんで、たまんないと思って行ったわけですね。でタマナに行かれました。あんまり面白くないですかね。何回も聞いてると面白くないんですね。新しい人たちが笑ってくれます、ね、それから若い人は笑うんですね。急に笑ったりしてですね、30代になったらダメですね。20代の人は笑いますね。だから若い人を連れてきてください、ね、で何かというと、タマナに行った。そしたらですね、本当にそこで人は救われてきて導かれてき始めた。癒しも起こった。本当に奇跡的な癒しも起こったんです、ね、精神の癒しも起こったし、体の癒しも起こったんですね。そしてその後大牟田に導かれて、大牟田に使われた時、タマナが教会になったんですね。でこの時はっきりマケドニアコールを白馬で語られて、主にそこで聞いたらタマナに来られたんですね。そこから始まったんですね。で神の言われる場所に行った時に初めて聞ける声ってあるんですね。それをどうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います、ね、でこの時、11の弟子は主が言われた通りガリラヤに行き、そして主の言われた指示された山に登った。その時聞いたんで、19節できますね。17節、イエスにお会いしたとき、彼らはじゃあ最初何をしたかと言ったら、大宣教命令の前にまずの人がお会いしたときに礼拝したんです。まず礼拝をしたんですね。今日は礼拝について詳しくは話しませんが、神様に礼拝して捧げたんです。その時にあるものは疑ったんですね。ところがね、疑った人もにも大宣教命令は語られてるんです、ね、主は深いなと思いますけど、ただね、この疑った人も外来に来て、しかも主の言われた、その指示された山、おそらくアルベルさんに登ってるんです。逆にここまで来て疑うのかって感じもしますけど、でも言ってるんです。聖書ってすごく正直でしょ。私が聖書が好きなのはね、綺麗事書いたりうまいこと書いてない、 外来に来てアルベルスさんまで来てるけれども疑ってるんですね。これですね。これ何かって言ったら、そこまで来てるのに疑ってるんですね。人間というのは弱いですね。でも来てるんですよ。神様は言われた通り従ってここまで来たこと自体を信仰と受け取ってくださってるんですね。大事なところですね。もしこれ外来に来てなければこの声を聞くことはできませんでした。でも外来に来てアルベルスさんに登ったのでイエス様に会った時思わず疑ってしまう人がいた。疑うって言ったらすぐね、トマスと思ってしまいますけども、分かりません、誰か書いてないから。でもしトマスならね、面白いんですよ。ペンテコステ以降トマスはどこまで行ったか知ってますか？インドまで行ったんです。トマスが十二弟子の中で一番遠くまで行った人なんです。もし疑ったなら、疑った人は一番遠くまで行ったってことなんです。面白いですねこれね。で、疑った人にも神様は大宣教命令を与えたんです。そこにいたからです。そこに行ったからです。主の言われる場所にいてそこにいると、その時聞ける声があるんで、そこにいるってことが大事なんです。これはどうぞ覚えてほしいですね。その時に神の言葉を受けるんですね。で、2つ目のポイントに行きますね。1つ目は主の言うところに行ったということで、2つ目のポイントはイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えています。それをあなた方は行って、あらゆる人々を弟子としなさい。行ってなんです。 Go なんですね。でこの時まだ弟子たちは聖霊を受けてませんし、エルサレム教会はまだ弱いのです。でもその段階で言葉が与えられた。もちろん聖霊を受けてから彼らは行くんですが、しかしこの段階で主は行けって言ったんですね。多くの人たちが整ってから行こうって言うんですね。整ってから行こうとおっしゃるならば、天に帰るまで整いません。栄華されるのは天です。栄華なんて言ってね、いいですか、栄華されるのは天なのです。地上では、聖化されていきますけど、栄華されることはないのです。整いなんかしませんよ。神様がおっしゃった時が時なんです。語られている時が主の時なんです。これをはっきり捉えておいてほしいと思うんですね。で、この時ですね、神様はですね、行けって言われたんですね。で、しかもですね、その前に何て言われたか、私は天においても地において一切の権威が与えています。それ言うなんですよ。イエス・キリストは天においても地においても一切の権威を持っていらっしゃる。で、権威とは何かというと、権威っていうのは命じた時に相手が従う。従わさせるんじゃなくて従うんです。それくらい権威があると従っちゃうんですね。例えば、海に向かって沈まれって言った瞬間、沈まっちゃったんです。風は止まり、波は収まったんです。熱に向かって叱った瞬間、熱は下がったんです。悪霊に向かって出て行けったら出て行っちゃったんです。病気も悪霊も、山も風も波も、従うんです。湖の上さえ歩けちゃうんです。権威があるってことは、そういうことなんです。だから、一切の権威があるってことは、この地上における一切の権威を持ってるから、イエス様が言われたらこの地上のものは全て従うのです。悪霊さえも。自然現象の法則さえも、バイオ引力の法則で物を投げたら落ちます。落ちるでしょ。どんな軽い人も落ちます。ところが、神様はもし上がれって言ったら、どんな重い人も上がります。と信じてますか？それが権威です。必要ないの言いませんよ、神様。でも、もし言われたら、それが起こる。イエス様は、その権威を持ってる人。それ言いあなた方は行きなさいって。私は権威を持ってるから、その権威があるから行きなさい。つまり、権威をもらうってんじゃなくて、その権威があるから、そのイエス・キリストの別伝え、そのキリストの名前によって、私たちも命じるとき、私の権威はないですよ。キリストの権威があるから、その名前によって命じるとき、その権威が働くのです。その権威を用いる力が与えられている。用いることができる。その権威が私にあるから、だから行きなさいって言われたんですよ。素晴らしいことですよね。そしてしかもこの時ね、弟子としなさいなんです。あと見たら分かります。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいでしょ。ということは、弟子とするためにはただ宣教して救われておしまいじゃない。もちろん救われた時にはあまりにも明確に救われて弟子になってしまう人はいますが、でも救われて、その後に洗礼、バプテスマを受け、そしてその後に教えて、御言葉を教えていく、そのことによって、その人が弟子とされていくんですよね、普通は。ということは、一回行って、ボンってやっておしまいじゃない、打ち上げ花火をしておしまいじゃない、繰り返し行って、あらゆる国に繰り返し行って、救われた、洗礼を授け、 聖書を教え、本当に弟子となっていくってことなんですよ。一回言ってもうしまいじゃないんですよ。繰り返していかないといけない。あるでしょうか。これは全世界ですけど、日本も含みます。あらゆる国だからね。実際海外に行きましょう。でも同時に日本のいろんなところに行って、繰り返し行って洗礼を授け、御言葉を教え、そして弟子と されていくんですね。これなんですね。実はそれ言われたんですね。で行くんです。だから、まあ、21世紀はね、インターネットというので配信できます。もちろんそれは素晴らしい力です。これをどんどん持ちましょう。でも同時に実際に行くこともとても大事です。あなた方の足の踏むところをあなたに当たりと書いてあるから、やっぱり実際にこう触れることはとても大事だから。だからですね、いいですか、インターネットで配信してどんどん伝えていくと同時に実際に行ってくれるってことがね、大事ですね。そして3つ目ね、その教えた後、20節の最後後半ね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと書いてあるんですね。いつもあなた方と一緒にいるよって言ってあるんですよ、これね。どういうことかというと、神様は、イエス様は、私たちが自分の罪を悔い改めて十字架を信じたら私のうちにおられるんです。内住するんです。うちに住むと書いて内住する。で、いつでもどこでもどんな時でもおられて、決して私を見捨てることはない。私の方が捨てない限り見捨てることはないんです、イエス様の方からね。だから神学的に言えば、別に伝説が行かなくてどこにいたってもイエス様を信じたら一緒にいるんです。その通りなんです、全く。ただ出ていくことによって本当に神が共にいるということをより現実的に、より深く、より実際的に体験するんです。本当に神がいるということをはっきりと体験し実感するんです。これはこれ実際に行ったことのある人は分かります。リアルに体験します。なんですね。本当に神の助けを見たり、神のこうなんか恵みを見たり、非常に具体的に見るんですね、これはね。だから、ね、行くときに、見よ、私はいつもあなた方と共にいるってことは、この、ね、いいんですね。だから行くときに、そのいつも共にいるってことをより深く実感するんですね。それを知ってほしいんですね。で、よくね、海外選挙に行くと、昔よく言われたんですね、5年間分ぐらいの学びをするなんて言われたんですけど、大げさだなと思ったことがあったけど、行ってみると大げさでもないですね。確かに本当に神様をリアルに体験します、ね、それをぜひ覚えてほしいんですね。だからこのエス様は最後にこのことを言われた。で、私たちもだから神の言われる場所に行くときに、神から言葉を受け、使命を受ける、生涯の受ける使命って言いましょうかね、言葉を受けることができるんですね。で、その鍵で、そしてその言葉に従って、その言われたように行くってことがすごく大事なんです。実際に行くってことがね、これをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。私結婚する前にですね、確か12月にアメリカだったかな、そして3月に中国だったかな、聖書持ち込みで行ったんですね。で、4月に結婚したんですね。で、当時フィアンセだった奥さんに、とかってね、まだいろいろ決まってないのとか言われたんですけど、でも最後はね、主が言うからったら行ってきてくださいって言われたんですけども、今行ってよかったと思ってます。いろんなことがいろいろ不十分だったかもしれませんが、あの時本当に神に応答していったってこと自体が、私の結婚生活を祝福したし、私の人生生涯を祝福していると本当に今でも思っております。この言われたことに行くってことはすごく大事なんですね。その時に神様の祝福っていうのが現れてくるんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、何歳来てもね、まあ中国にも行きましたけど、一番最初の実践派遣はフィリピンだったんですけど、5月に来て8月ですよ。まだ教会が準備の段階だったけど、3週間行ったんですよ ね。で、たくさん技を見ました、ね、だけども残った方が大変だと思いますが、人間的には。でもそのことを通して私たちは本当に祝福されたし、フィリピンの人がね、たくさん来たのはね、まあ、直前にまたフィリピンに行ったこともあるでしょうけど、やはりそこから始まって、やはりその後またフィリピンに行きましたけども、やっぱり行ったらね、本当に神様の祝福って現れてくるんですね、これね、具体的に。それは非常にリアルで現実的です。どうぞ皆さんね、言ってほしいと思います。主の導かれるときには言っていただきたいと思いますね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。で、その時に主は非常に祝福してくださる。で、本当に共にいるってことはね、具体的に分かるってことをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。はい。最近メッセージはコンパクトになりましたので、ね。お前にしておきたいと思います。天皇と様、今の時はありがとうございます。私たちが神様の言葉を受けて本当に出て行って、 神様、宣教なし、そして神様を止めることを深く体験して、ご体験を力強く導いていってください。ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしてその願いと求めに答えてくださいます。天皇と様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって目指す心と体を完全に治れ。また今一人一人が願ったことに対する答えを与えてください。必要な境内を満たしてください。必要な人と物を与えてください。またこれを回復させてください。イエス様は何よってこの壊れた環境を回復させてください。また必要を完全に満たしてください。告白を変えなさい。あなたの告白を徹底して切り替えていくときに、私の働き、私の助け、祈りの答えをあなたは見ていくようになると主は言います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。